せーの、
紫アワー。皆さんこんにちは。歴史文化伝統に恵まれた京都市北区の紫竹紫の界隈、紫エリアにあるお店や人など多様な地域の財産を紫スタイルとしてその魅力を発信しています。私は紫スタイルプロジェクト推進協議会の寺田です。
同じくご案内役の荒川です。
本日のゲストはこの界隈の氏神様、今宮神社の佐々木宮司さんです。今宮神社様もまた紫スタイルを形作っている大切な存在です。今日も紫スタイルなお話をたっぷりとお聞かせいただきます。
こんにちは、佐々木宮司様。
こんにちは、
よろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いします。
さて、そもそもこう今宮神社っていうのはこうどなたがというか、いつ頃何のためにこう建てられた神社なのか、改めて
ちょっと、改めて、はい、
お聞かせいただければと思います。お願いいたします。はい、
まさにそもそもなんですけれども、
そもそも
この紫野の地には疫神を祀るお社ないし祠というものが平安京以前からあったというふうに伝わっております。
はい、
でもその疫神が現る神としてですね、疫病を入らせるということで、西暦で言いますと994年、
は
い、省略5年というと、ね、
はい、
年号になりますけれども、まあ、その時に紫野の御霊会というものが行われました。
はい、
まあ、当時疫病ですとか大きな災厄だとか、すべて御霊のたたりであると、そういう考え方が基本の考え方でした。ですから当時流行った疫病、これはきっとこの紫野の地に鎮まっておられる疫病の神様が荒ぶっておられる、
荒ぶっておられる、
この疫病の神様をしっかりと沈めていかないと、といけないということで、紫野において御霊会が行われた。この時に、まあ、新たにお社も出来上がったということでですね、新しいお社という意味で今宮という名がつきました。ですから、まあ、今宮神社という名前が起こったのはその時点ということになりますね。
その以前は少しこう記録も、
はい、そう
なく、
はい、まあ、伝わっておるということでありますけれども、まあ、その時点でその疫神さんがどこにおられるかというのはもう当時の方々の切実な思いだと思いますので、この紫の地の疫神がおられるということが皆さんの思いの中心だった。ですからここで行われた、
ここで、はい、なるほど。
今のお話 と、今宮神社に行きますと、普通本殿にはこう一つのお社があるんですけども、並んでこう2つ
ございますね、
ありますけども、
はい、
それは今のお話と関わる、はい、
そうですね。ですから、その最初に今宮社として成立した時というのがですね、まあ、もともとお祭りされておりました疫神を祭る江上社に対して新たに出来上がった今宮社ってですかね、その御本社の方、これを一対でお祭りさせていただいて、で荒ぶる神としてあちこちに疫病を広がってしまいそうになる疫神さんをですね、なんとかそこへ静まっていただきたいという
、収める、は
い、で今宮社に新たに三柱の神様三神をお祭りしてお社を作ったというのが当初の起こりで、そのまま今もそれが形が継承されておる
ところです。一つは疫神様でのお社で、はいはい、もう一つはその疫神様をお納めする神様をお祭りするお社、
そうですね、はい、
お社、それはご本殿と、
はい、
あ、そういうことだった。
なるほどなと、こう、いや、ね、先ほどおっしゃった、ね、ハイブリッド型といいますか、ね、
そうですね、はい、
いやいやいや、
今風に言うとそういうことになるかもしれません。
そうですね、はい、そもそもの、ね、神様とそれを納める、はい、まあ、神様をお呼びしてと、はい、なんとも、でこれがこうお祭りの方にもこう反映されているといいますか、はい、
そうですね、ですから、この今宮の本質というのはやはり疫神さんですよね。ここに紫野の地に疫神さんがしっかりと静まっていただくことが、まさにその世の中の安寧のもとになるということだと思います。ですから、そのどうやって静まっていただくかという時にですね、その最初にご創建になった994年、その時には御霊会という考え方が中心でございましたけれども、はい、その後また時代が下っていくに従ってですね、また違う考え方も出てくる。 その中で花しずめという考え方もあるんですね、うん、花が散るときに疫病の神様がそれ浮かれて一緒に飛んでいくという、これがあの疫病の広がる原因だと、そういう考えがあります。そうしますとその花が散らないようにしなきゃいけないな、花が散ってしまうと病気広がる、うん、まあ、そういったことで花が散らないようにしようとするお祭り、これが4月の花が散る、花が咲いて散る、そういった時期に行われる安らい祭りという形で行われるようになった。ですから花よ安らえ、
花が、はい、花を安らえ、
はいはい、飛び散っていただいたら困りますよと、ちゃんとここへ戻ってくださいね、こういうお祭りが安らい祭りですね。ですから大きな傘にその時節の花草花をですねしつらえて、はい、その傘をぞと持って巡ってそこへ疫病の神様が集まってきていただいて、それをあの疫神のお社の前までお持ちして、そこでお帰りいただく、どうぞここへ静まってくださいね、こういうことを行うのが安らい祭り。かたやその5月にですね、今宮
次の月にですね、
はいはい、今宮祭りとしては、うん、あの神輿祭り、うん、から氏子さん全体であのそれをお迎えするお神様として、これは先ほど申しましたご本社の方に新たにお祭りされたご利益のあるその疫、まあ、疫神さんをですねしっかりとそこに沈めていただく神様、この神様ご利益がある神様にぜひ町の方まで出てきていただいて、その紫の地域というのはまあ当時まだ農村地域ですから、南の方の上寮の町のあたりですね、どんどんと町が栄えていく中でそのご利益のある神様ぜひあのおいでいただいて、我々と一緒にその町を大きく発展させていきましょうよと、このお祭りが今宮祭りです。ですから神輿に神様をいただいて皆さんで神輿を担いでずっとそこへお招きするこういうお祭りです。
だから普通、まあ、の神社のお祭りって神輿が出る祭りしかなくて、まあまあそのお旅所に行ってで、まあ、皆さんにこうご利益を分けるというそういうことですけども、今宮さんはその2つがあるわけですね。
2つがそうあるとね、
そうですね。ですから今宮の祭りというよりももともとの疫神を鎮めるという意味のお祭りが安らい祭りとして今も行われ、それからその後にその、うん、疫神を鎮めることでご利益というものが広く皆さんに思われるようになった、うん、その神様を今度はお招きする神様ですから、沈めるお祭り、それからお招きするお祭り、それぞれの神様の、まあ、先ほどおっしゃったハイブリッドですかね、はい、2つの意味合いでそれぞれのお祭りがあるという
。いやそうですね、いや、この会は今、まあ、住まいしてるんですけども、まあ、幼い頃からねえらくこうタイプの違う、ね、スタイルの違うお祭りだなと思ってたんですが、なるほどなるほど、またそもそもの目的が随分違うということですね。
そうですね、
なるほどなるほど、
まあ、それはついになって、まあ、地域の安寧とか発展とかを願うという、まあ、それがまあ氏子の皆さんの願いでもあったという、そんな感じなんでしょうね。あとあの今宮神社にはね、あの織姫神社っていって、はい、さすがまあ西陣やなという、そういう神社があるんですけども、このまあそういう意味で言うとこう今宮さんの氏子駅っていうのはどういうふうになってるんですかね。かなり広いということでしょうか、
はい、まあ、大きく言いますとその氏子区域、まあ、今で言いますと、うん、西は千本通り、それから東側は堀川通り、南は二条城まで、
二条城、
北は山際までと、まあ、元々言っておりましたんですけど、どんどん町が広がってきましたんで、うん、どこまでが山際なんかよくわからない状態ですけれども、
ね、まだまだ広がっております
、はい、まあ、紫のそれからまあ大宝だとか宝徳高神とこういったところがまあ北限になろうかと思いますけれども、うん、まあ、そういった地域を含む地域ですけれども、でその疫神を祀るということがもともとでございますので、その疫神を祀るその安らいというものを伝承している地域は今宮の氏子地域の外にもあります。ですから安らい祭りを支えておりますのは、ね、今宮の氏子区域とまた同じではない、重なっておりますけれども、またその先ほど申しましたその今宮祭りの方ですね、はい、これは現在の先ほど申しました今宮の氏子区域全体でのお祭りという形で、その地域にお招きする、もともとはまあ紫野の地域から西陣の方へですねお招きするという形態でしたけども、 今や全域がどこが出るかというのは難しい、全体が町ですので、町から町のような形になりますけど、以前はその北の方から町の中心へお招きするという形 で、その西陣の中で行われてきました、あの今 まあ、織物ですね、この織物を中心とする町ですから、
ですね、
はい、その織物をお守りいただく織物の神様、これがあの織姫社としてその西陣の中にありましたんですよね。
はい、
西陣の
中に、
はいはいはい、でまあ、その場にあることに本質的な意味があるわけですけれども、うん、これがまあだんだんと町が大きくなって一体となりました。その西陣の氏神さんとして成り立っておる今宮の親氏のところへ織姫社もご一緒にお祭りしたいということが皆さんの思いで、今織姫社が、今宮社の中の末社として、ですからその西陣を支えていただいている 大きな地域ですね、その方々のご数形をいただいているのがその織姫社ということになります。
なるほど、なるほど。
そういうこと、まあ、ハイブリッドを超えてトリプルブリッ
ド。そうですね、もう、はあ、もう全方位型ですね。
そうですね、ですから、まあ、この紫の西陣、こういった地域をのですね、それぞれの時代時代にずっとこう積み重ねてきた地域の方々の願い、うん、思い、そういったものがずっと積み重なって今の今宮社が成り立っている。
なるほど、
なるほど。もう1100年の間に、まあまあいろいろ変遷といいますか。
はい、
おー、すごいですね。
そういう意味で言うと、なんかちょっと、祖母なんかからは、まあ、母親からですけども、聞いたことお鮮度って、
はい、
なんか、
はい、あ、お鮮度、はいはい、
これって どういうものなんですか、
ね。そうです、主に上行地域ですね。ですから、まあ、今新しく紫の地域も町になってきてますけれども、古くからの西陣地域の、
はいはい、
方々がですね、町内の方々がみんな揃って、春秋の時期にですね、今宮社へお参りになられると、これはまあ地域の安全も願ってということ行事として行われますし、うん、またそのお帰りにあちこちにですね行かれたり、ま、神社のすぐ脇には今児童公園となっておりますけれども、公園、そういった場所がありまして、まあ、そこでお弁当を広げて行楽を兼ねて1年に2度お参りをされる、それ地域の融和を図っていかれる、はい、そういったお先祖ですとか地蔵盆ですとか、そういったものは地域でずっと伝え伝承されてきて、まあ、今も町内によってはたくさんの皆さんお揃いでですね、来られるところがございますね。
今も、
はい、今でも続いております。近年ちょっとそのコロナのことでですね、皆さんが集まるとか難しくなった時点でですね、まあ、五代表者だけがお越しになるとかいうことも、にもだいぶ入れ替わってきましたけれども、まあ、これからまた元の姿へですね、戻ればいいなというふうに、やはり皆さんが揃ってまいりたいというのは。
今お話に出た児童公園というのは、桜がとても綺麗な、
はい、
あの公園ですか。
はいはい、まあ、ちょうどその祇園さんの、丸山公園のような形で、うん、今宮お参りされると、その脇にその広いところがあって、そこでこのお弁当を広げて食べられて、でまた戻っていかれる、そういった場所ですですね。
まあまあ、神社にお参りすることと行楽ということが、まあまあ、
そうですね、
まあ、重なってた、
はいはいは
い、ね。
いや、佐々木様のね、あの言葉からこう地域という言葉がこう出てきますが、やはりもう地域とともにその発展と、続いてきた神社という。
そうですね、まあ、今宮に限らず親代というのはやはり地域の住まれるともに、その中でですね、おられる方々のともに幸せに暮らしたい、暮らしたいという、うん、まあ、そういった願いを集積する場所がその地域の親代ですね。ですから、まあ、この地域の一番の願いは、先ほど言いました、もともと疫神が静まってほしいというのは、やはり疫病がたびたび広がる、その何かそういった思いが多いので、はい、そのことを中心にこの地域はまとまっていくんですが、安らい祭りというものもそうやって伝承されていくし、そういった地域の願いの集積場所というのが親代、うん、
それがまだ今でも多分この今宮神社には色濃く残ってるのかなという思う出来事が、数年前に台風で、
はいはい、
南の参道の大鳥居が倒れて、
鳥居が、はい、カシーだ
というか、はいはい、
元に戻ったということがあります、はい、昔だったらその国家が神社の維持費管理費出してましたけども、最近それができたっていうのも、神社が大変困窮しているというのが普通ですけども、うん、見事に今宮さんが困窮された、
はい、そうですね、
これも地域の力なんですかね。
そうですね、ですからそのちょうどその まあ、このコロナの以前、少し数年前のことになるかと思いますけれども、まあ、西陣自体がやはりかつての勢いはない、こういった状況の中でですね、うん、これをもう一度修復するということが果たしてできるのかということが、まあ、当初すごく、うん、心配でございました。で、まずはそのこれを修復するということの意味をですね、しっかりと考えていかなきゃいけないの。先ほど言いましたように、その心の中心といいますかね、皆さんの安寧への願いの中心がこの場である、その参道の一番入り口のところにある大鳥、これをやはり一緒に修復させていただくということが一番大切、そのことをお願いさせていただきたい、まあ、実質的に大変難しい時期ですので、お願いしてなかなかそれにお答えいただけるかどうか大変心配したんですけれども、それはできるできないにはかかわらず、とにかく皆さんにそういうことを一緒にやっていきませんかと、この時期西陣も大変だ、それからその後にまたそういった災厄も広がってきて、本当に皆さんがどうしようかなと思っている時に、やはり地域が一体となってですね、何か一緒にやっていこうという気持ちの、よりどころ、そういったところとしてですね、大鳥居の修復を皆さんにお願いしていこうということで、まあ、総代さんを通じてですね、皆様にお願いさせていただいて、まあ、当初はなかなかお願いにあかることも難しいと、会合が持てない、どこへもお願いできない、そういったこともありましたけども、ね、まあ、かえってそういうことがですね、その皆さん、いやこの時期やっぱり何かこういろんなことができないことだらけで、一緒に地域が何かやっていかなきゃいけないという気持ちがかえって皆さん持っていただけたんじゃないかと思うんです、うん、まあ、そういったことでこちらが当初、まあ、予定しておりましたような、ご寄進を超えてですね、ご寄進いただいて、まあ、無事昨年末に、ね、再建できたということです。そうです
ね、改めてやっぱり大通りはそういうものの象徴のようなものだということがよく分かってまいりました。もっともっと大変お話伺いたいんですけども、いや、あっという間で、はい、そろそろお時間となってきました。まだまだお話お伺いしたいことたくさんありますけども、佐々木宮司の貴重なお話はここまでとさせていただきます。
ありがとうございます。
本当にありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今後も地域の皆様の心の拠り所、あるいはまた楽しみの場としても、ますます今宮ジーニアスの方が発展されることを願っております。ここで、来月のゲストをご紹介いたします。来月12月21日木曜日の同じ時間に、今度は高麗美術館という、はい、まあ、韓国のと日本の交流をこう、まあ、テーマにしている美術館ですけども、ここの代表理事をされているテイ・キトさんをゲストにお迎えしてお送りします。皆さん楽しみにしておいてください。
はい、では、エンディングの音楽です。本日は、ドリス・デイのカバーですね、スライ&ザ・ファミリーストーンで、ケセラ・セラ